皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
仰ぐこと多くなり春の空となる。仰ぐこと多くなり春の空となる。角来秋を。
空の明るさが増すとともに人の心も明るくなる。そして本格的な春となるんですね。
そうですね、
はい、さて今日はラジオネームまーちゃんさんからお便りが届いています。うちの子供はまだ小学生ですが、この前ラジオで大学入試改革について聞きました。そしたら高校入試も変わっているというお話でした。自分たちの知らないところでどんどん変わっているようで不安です。家庭ではどうしたらいいでしょうか、ということですが、道子先生どうすればいいでしょうか。
まーちゃんさんのアンテナの張り方は素晴らしいですね。そうですね、これはとっても重要なことなんです。
ではまずは高校入試から。
今に始まったことではないのですが、記述や考えさせる問題は多くなっています、
はい、
2020年度の大学入試改革が広く知られるようになってきましたので、来年以降の高校入試もその傾向を受けて大きく変わっていくと思います。
ああ、どうしましょう。でも中学入試はまだまだですよね。
いえいえ、すでに中学受験にも大きな変化が出ています。
はい、
私立中高一貫校の入試の特徴は、一つには記述式の問題を含めて思考力や表現力を見る総合型の入試を導入しています。
はい、
二つ目は入試科目に英語を入れる。
小学校に英語はないのに私立中入試に英語を入れるんですか。
全ての私立中入試で行われているわけではないんですが、
はい、
こういう学校では結果として難関と呼ばれる大学へ合格者数を伸ばしています、
はい、大学入試改革はずっと先の話ではなくて、もう中学入試の段階から始まっているんですね。
そうですね、これは首都圏の話ですが、まあ、以前から記述式の問題が中心で、入学後も社会科学や自然科学への興味を高めるような授業をしている難関中高一貫校や有名大学附属校の志願者数は急増しているようです。
なんだか息をするのが苦しくなったような気がしてきましたそもそも2020年からどんな問題が出されるんでしょうか。
センター試験の代わりに行われる大学入学共通テストでは、国語と数学の記述式の問題で80字程度、
はい、
記述の分量を増やせば採点が大変なので今のところはこれが限界。でも数年後には記述式の問題を課す科目が増え、分量も多くなることが予想されます。
では記述式の練習をしていればいいですね。
いえいえ、そういうわけにはいきません。国立大学の二次試験、
はい、
また私立大学のような個別入試が待ち構えています。
ああ、そうでした。これがまた癖者なんですね。
そうですね、高校時代のいろいろな活動を実績に加え、小論文や面接、あるいは少人数によるディスカッションやプレゼンテーションなどが課されるケースが急増すると言われています。
それはどんなものなんでしょうか。
例えばですね、シカゴにピアノの調律師は何人いるでしょうか。
何ですかこれ
というような題で、はい、例えばディスカッションをさせるということなんですね。まあ、財津さん、何のヒントもデータもない中でどのようにして答えを導き出しますか。
シカゴにピアノ、調律師ですから、ピアノを持っている人は何人いる。
はいはい、
だから、シカゴの人口を調べて、
はい、
まあ、1世帯が仮に3人だとしますよね、
はい、
なので3で割ると世帯数が出ますね。
あ、そういうふうに考えていくんですね。
はい、
雑誌さんすごいですよ。こういう問題は 正解を求めているわけではないんです。今財津さんが自分の持っているさまざまな知識を総動員して分析して、仮説を立てて、論理的に答えを導き出そうとしましたね、まさにその過程を重要視しているんです。
美智子先生、これ疲れますね。
そうですね。
ではここで音楽をお届けします。くるりで春風。美智子先生、これからの少子高齢化の時代の日本をリードしていく人材を育てるには、こういう論理的な思考や問題解決力などが必要になるんですね。
そうですね。今日は時間も来ましたので、最後に声を大にして言いたいことは、思考力、判断力、表現力を中心とした総合的な人間力を見ると言っても、それを可能にするのは確かな基礎力だということです。
本当ですね。しっかりとした基礎基本がないと考えることも判断することもできないですもんね。
そうですね。今日はまーちゃんさんのご質問に最後まで行き着かなかったので、この続きは5月にいたしましょう。
はい、お願いします。ラジオ聴きの皆さん、まずは基本をしっかりと勉強してくださいね。それではスバルインフォメーションです。ゴールデンウィークが明けて5月13日日曜日は不肖模試です。対象は年長さんです。ペーパーテストと実技テストがあります。定員がありますので、お申し込みはゴールデンウィーク前にお願いします。また5月19日土曜日は鹿児島宮崎の中高一貫模試、熊本の県立中模試です。公立中高一貫校を目指す小学6年生の皆さん、各県の出題形式や出題傾向に沿った模試にチャレンジしましょう。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。